東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールズエンド飯田和樹です。どうもどうも、ダメデラ第33回目ですね。早いものです。もうゾロ目ですね、前回はですね、ストレンジワールズエンド、自分のバンドから、ベースの平正人が、来てました。まあね、相変わらずの適当っぷりでしたね、あの人ね。まあ面白かったですけども、ストレンジワールズエンドはですね、3月22日に、セカンドアルバム、やっぱりお前が死ねばいいをリリースしました。4月27日にはですね、リリースパーティーを、高円寺ハイの方で行います。出演にはですね、アンプチャーはリビドーと悪魔、こういう演技プラン、そしてオープニングゲストに筑紫ひろきさんをですね迎えて、結構熱い感じに繰り広げていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第33回目放送、ゲストリビドーと悪魔の会始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。はい、それでは今回のゲストをお迎えしましょう。リビドーと悪魔のお二人です。どうも、
よろしくお願いします。どうも。
じゃあとりあえず初めてなんで自己紹介お願いします。はい、
じゃあ俺からね、リビドーと悪魔ベースの、頭のでかい方ですね、平です。よろしくお願いします。
お願いします。
僕がリビドーと悪魔の、まあ、女の格好してる方ですね。ドラムのケンと申します。
よろしくお願いします。いやこれね、凄まじくラジオで伝わらない説明でしたけどね。そうだ
見えてない
からね。普段知ってるとこれ、ああなるほどって分かりますね、はい。じゃあとりあえずね、お題発表いきたいと思います、はい。それでは今回の変な体験談はこちら。最近やばかったことということでね、ちょっとやばかったことをね、はい、各自話していこうかなと思いますので、ちょっとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とりあえず俺からですね、俺はですね、先日ですね、ストレンジワールズエンドの新作の、全曲トレーラーっていうのがですね、YouTube にアップされたんですよ。まあ、ニュースとか載ったんですけど、まあ、ありがたいことに。で、ニュースに載ったのは夜で、で翌日の朝ですね、俺もほとんど30分しか寝てなかったんですね。その48時間ぐらいのタームの中で。で、6時に寝て、6時半に起きてですね、まあ、労働しに行ったわけですよ。で、あ、そうだ、YouTube でプレイリストを作んなきゃいかんなと思って、プレイリストに、そのトレーラーをね、YouTube の動画を足したわけですよ。で、間違って2回押しちゃって、2回連続で再生されるようになっちゃったわけ。あ、これいかんなと。消さなきゃいかん。って思ったわけよ。で、削除、プレイリストから削除したの。で、消えたの。そしたら、動画ごと消えちゃってさ。
あ、もう全部。
全部。
まっさら。
そう。で、もう、 あれですよ、もうゼロになっちゃって、はい、ニュースとか載ってたんですけど、うん、あの検索できませんみたいな、なんか、トレーラー公開とかなってんのに、うん、そみんなやっても見れないっていう状態になっちゃって、マジか、もう、もう頭も真っ白だよね、うんうん、とりあえずどうしたもんかなっつって、うんはい、でその後ですね、いろいろと連絡をして、はい、まあ、復旧したところは復旧したと、うん、復旧してないところは多分復旧してないと思うんですけど、まあ、とりあえず、なんかね、難しいね、あの、そのシステムというか、うん、簡単に消せんだね、あのそういうサイト、そうそうそう、
ワンタッチワンタッチ、
そうそう、なんか日本のサイトって割とさ、本当に消すんですかみたいな言ってくるじゃないですか、うん、意外と YouTube は消すんですか、うん、はいはい OK、 はい消えた、うん、消えたみたいな
冷たい、
そうそう、
すごい冷たい、
なんかすごい本当に、うん、あのプレイリストから消したはずがね、存在がなくなっちゃって、うん、久々に本当にやばかったなと、
やらかした感じ
で、やらかした感じで、もう本当にもう胃が痛かったですね
やらかしたけど
それはね、
とりあえず半日かけて復旧しましたけどね、はい、じゃあとりあえず平君はやばかったことありますか。
やばかった、まあやらかした系は、うん、こうダブルブッキング寸前みたいな。
ああ、はいはいはい、ダブルブッキングというと、
なんかこう今度台湾行くときに、
はいはい、ツアーでね、
そうツアーで、うん、そこに台湾と台湾の間に秋葉原が入ったりとかそう、昼間大塚でライブやって夜は池袋でライブとか、
ね、おーおー、
下北でやった後に蒲田でライブやるとか、
すごいね、
そういうなんかこうスレスレの、
それって
せめぎ合いが
それ失敗ですか、単純に
失敗っていうと、いろいろ、まあ、いろいろんなところからの、はい、あれが
あるんで、
あれがあれあれ
あれがあれなんで、
そう失敗とは言えない
から、失敗とは言えないけど、うん、まあ、ちょっとやらかしちゃったなと、
いやちょっともうちょっとうまくやらないとやべえな、
対岸にしとけよって
あそうですね、
全然スタジオとかね、うん、入りたくてうずうずしてんだけどね、
おっと、
うん、おうずうずしてる、すごいアピールが、
やばい、
う
ん、なんか
この気持ちどうしたらいいのってどうすんねんって話ですよ、
やばい、急にここでバンドミーティング
バンドミーティングがここでスタジオ入りたいと、もう台湾行ってその後また日本に戻ってきて、
4月とか数えたら 14、5 本ぐらい、
すごいね、
うん、まあ、そんなことやってる場合じゃねえってことだよね、
まあそうっす
ねまあね、リオットワークもねすごいだいぶがっつり、
大丈夫かな、これ失言的な感じになってない、
大丈夫大丈夫、全然大丈夫、うん、大丈夫、全然大丈夫だよ、
大丈夫です
全然いい、ね、全然大丈夫、
うん、いやでもリハはね大事、
リハ大事、
リハ大事、うん、
せめて月 1,2 ぐらいは入りたいよね、
入りたいね、月 1,2 は、
うん、もうなんかバンドのスタイルとしてはもっと入ってそうなイメージだけどね、
そうそうそう
だけど、まあ、でもライブバンドだとでもそれぐらいだと俺は思うんだけどね、うん、
やっぱスタジオよりもライブの数の方が多くなっちゃいます、
ね、そうだよね、
やっぱり、
うん、うちねライブの日にやるんだよね、
あ必ず
入る前に、
あ
かほぼほぼかな、だかその分普段のリハがないんですよ、
あそう
です、ね、であの曲作るじゃない、うん、曲作った時入るの、
あ
スタジオに、うん、でリハやって曲が大体なってきて、やっとなったなってなったらもう普通のリハっていうか、うん、まあライブ当日しかやらない、はい、ただたまに地方しか連チャンがない時だと、うん、地方にライブがライブまあライブハウスと併設してるスタジオってあるじゃないですか、
うん、
あればいいんだけど、はい、全くスタジオがない時ってあるんだよね、
あ
そうなると、うん、本当に本チャンで一発で、
はいはい、
数週間ぶりに一発でやるとか結構出てくるんでそれが何回も続くとさすがに入る、さすがに結構ねエフェクターを踏み間違えちゃうんだよね俺、
あ、
うん、
まあ、曲を作るときはどうして
るの、曲作るときはね、まあ、普通にリハ入ってジャムって作ってるのが多いね、
あなるほど、
だいたい循環コードが多いから、
はい、うん、まあその本番前のリハでっていうこと、
そうそうそう、うん、で最初にあうん普通のリハと別に曲作りのリハって感じかな、うんうん、ケン君の方はやばかったことなんかありますか、
やばかったことありましたね、
はい、
なんか、まあ、うちのそのまあまあ、親父が、
はい、
まあ、チラチラ結構俺のフェイスブック見てるんですよ、ね、
はいはいはい
はい、はい、でそこでリビドーのこの格好をちょいちょいはい、上げてたら、
はい、
そのこと忘れてて、
うん、
で帰ってきたらあれお前だと思わなかったよって言われてそういえばお前の部屋になんかズラとかいろいろあるからさからついに頭おかしくなったんかと思っていや違う
元からだ
元からそのね親父の不安が解消されたって話です、
あーあーそっかそっか、とりあえずよかった、大丈夫だったの、
大丈夫でした、
あーよかったよかった、
理由ができたんですよね、
いや本当普段結構ねあの知らない人から見ると女性に見えますからね、
はい、見えますかね、
見えますよあのそれは、ね、さっきねメイクする前は普通に男だったんですけどね、
なんかデイリーストアでメイクしましたからね
そうそう打ち合わせの時、
ね、打ち合わせの時
いやでもそれは結構ね
楽屋とかでこう、うん、あの上裸で、うん、あのパッと楽屋入って上裸で、うん、これだと、うん、ちょっとギョッとする瞬間うっとっと、
はい、おっとました、ね、
いやメンバーでもなるんだ
なるなる
面白いね、そうですね、
これがやばい、ね、これがリビドーか
これがリビド
これがまあリビド
ーこれがリビドー一応リビドーこっちはリビドーこっちは悪魔とかあんの
ないないない
そうでしょ
なっちゃってますよね
そうだよ
ね、まあ、そうだね、まあ、よしじゃあとりあえずね以上あなたの変な体験談のコーナーでした、はい、それではここで1曲聴いてください。ストレンジワールズエンドで3月22日発売のセカンドアルバム、やっぱりお前が死ねばいいから、リードトラック接触。あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。はい、それでは今回のお題はディビドーと悪魔的おすすめアイテムってことでね、はい、おすすめアイテムなんかあるんですか平君。
まあ、個人的な趣味で、
はいはいはい、
パクチーとか、
はい、
バジルとか、
はいはいはい、
育てるのが好きなんですよでまあたまにそれでできた種を物販で売ったりもしてるんですけど
売ってんの種を。
売ってますよ。
おお、
そう、一袋100円
お
お、ポチ袋に入れて、
はいはいはい、
それが結構売れて
重要なアイテムですね。
そうそうそう、もう売り切れちゃって。
おお、すごい、
ほとんど売り切れて、その活動したてで、もう本当何にもグッズがない、
はいはいはい、
でもライブはやるみたいな時に、うんうん、だからそれの種を売って最初のステッカー代になりましたからね
すごいすごいすごいわ、
快挙ですね。
そうそう、
すごいすごい。
ステッカー作る
バンドの音とは思えないぐらいの地味さですね、うん、
そのおすすめアイテムはペットボトルにつける、
はい、うん、
なんかペットボトルにこうなんか蓋みたいな感じつけて、
うん、
で紐がついてて、
うん、
で紐の先をこうプランターの土に刺しておくと、
うん、
なんかこう1週間ぐらいは勝手にその水を吸って水やらなくて済む。
で結構何それ。
そう、なんかそういうのがアマゾンでなんか1000円ちょっとぐらいで売ってて、
へ
え、そう、だからツアー中やっぱ1週間とか家開けると枯れちゃうんで、 そうそう、だからそれがめっちゃおすすめです。
それめちゃくちゃおすすめじゃないですか。
そう、結構いいでしょ。
てっきりなんかその頭に種植えたのかセロックな。
そう、パッと思いついて。
そうじゃない。なるほどね。あ、すごいね。
そうそうそう。
それは素晴らしいじゃないですか。
なんかいろいろ調べて、電動のやつとか結構高くて、やっぱ満単位とか、それはちょっとと思って。
でもそうやって自分がツアーに行ってる時もちゃんとパクチーたちのことを
そう
こう気遣って、
そうそう、
いや優しいね。
水大事な、
水ね、
そうそう、うん、あとあのヤモリ飼ってんですよ。
ほうほうほうほう。
爬虫類飼って、
うん、
それもなんか水をちょっと多めに、
そうだね、う
ん、でもなんか砂漠にいる種類なんで、
あ、
まあ水なしでも 2,3 週間ぐらいは平
気。すごいね。
餌なしでも一月平均みたいな。
あ、実際でもその時ってなんか部屋のなんか食ってたりするの？分かんない。
どうなんだろう、実際あるかもしれない。
あ、うん、うち猫飼ってるけどゴキブリいないもんね。
ああ、そう、
前にうちの、あの猫のミミちゃんの口からゴキブリの足が飛び出てたことあるからね、うん、よし、でかしたと思ったけど、
うんうん、
でもなんか変な病気になった気がいいんだけど。とりあえずは。
え、でもわざわざこう、
うん、
買ってきて死体をこう主人に届けるみたいな。
あ、そういうのはないんだよね。さすがに口から出してどうぞってのはないんだけど、あのどう見ても口から足出てんなってのを見たことはある。やっちゃったんだなみたいな。でも俺的にはよくやったっていう、
うん
うん、やっぱそんなありますね。ケン君の方はなんかやばかったこと、やばかったことね、さっきのがね。おすすめアイテムある？
おすすめアイテムですか、
うん、
いやなんかね、やっぱこういうことや、あの、まあ、こういう活動してると、
うん、
やっぱあの化粧品もねレベルアップしていくんですよ。
本当にこれね、一応もう一回改めて説明すると、はい、ケン君はこうあのちょっと女装でいいんですか、これは。
あ、女装全然ね、
女装をですね、あの、はい、してるんですよ、まあ、普段からこの格好をしてるわけではないんですけどね。
そうなんですよ、
うん、
やっぱね、うん、最初スタートやっぱね100均なんですよ。
ほうほうほう。
ダイソーとかで揃えてやっていくんですけど、
うん、
だんだんね満足できなくなってくるんですよね。
だどの辺が
完成度
が
やっぱね、あの普通、いや
100均は100均なんだ。
100均は100均なんですよ、やっぱあれ、
うんうんうんうん、
なんかあれって、まあ、基本的に女性の肌をやっぱ考えて作られてるじゃないですか。
そうですね。
男性の肌ってやっぱ荒いんですよね、
女性。
ノリが悪いんですよ、基本的に。
ノリが
どうでもいい話なんですけど。
化粧ノリってやつ、
どうでもいい話なんですけど。そう、でそこでね、もう今めっちゃそれがグレードアップして、
うんうん、
あのシュウエムラっていうね、
シュウエムラ
っていうね化粧品がありまして、
はい
はいはい、
なんだろう、もう音楽で言うと、
うん、
もうあれですね、ローリングストーンズぐらいのレベルです。
おお、なんかもう老舗というか
レジェンド
なん
です、
うん、
そう、で詰め替えより4000ぐらいするんですよ、こんなちっちゃい。それはいや本当ね、
いやだっけな、
それ
あれがね
詰め替え用で超かかってる。
そう、詰め替え用でそれだから。
え、今じゃあそれは今そのそれを施してこうなってるってことですか。
そうなんですよ。
おー、すごいわ、ね、
あの粒子は細かいんですよね、
あ
のファンデーションの、
はい、
だから男性の肌でも結構なんか凹凸消してくれて。
おー、ファンデーションってこう顔のこう塗るやつでしたっけ。
塗るやつですね。
あ
ー、今どうでもいいことなんですけどね。あのほとんどの人がどうでもいいことを話してる。
いやいやいやいや、これはむしろ女性とかのが聞いた時にね。でもあれか、はい、男性用、結局アイテムは男性用だもんね。
そうなんですよ。
いやでもなんかね、はい、じゃあちょっとそれはなかなかいい話です。でもこう対面してると確かにおかしいもんね、なんかあれなんか見た目が女なんだけどなと思いつつ、
は
い、
声めっちゃ男だ、
男だし、なんかよく分かんなくなってくるね、こうなんか話が、話というか、うんうん、とりあえずね、じゃあ、そうですね、ラジオネームじゃない、あのメッセージ来てますね、
はい、
ちょっと読みたいと思います、はい、まずですね、ラジオネーム、ミルキーはママのアジさん、懐かしいですね、ケンさんがリビローと悪魔の時の女性にはモデルはいるのでしょうか。
あ、
平さんのアフロには何が隠されているのか教えてください、
はい、
ということでね、まあ、とりあえずじゃあケンさんはあのモデル女性はあったりするんですか。
そう、ね、あの最近あの目標できて、最近。
お、なんですか。
結構ね、似てる芸能人で、
はい、
あのね、片瀬奈々に似てるって言われ るんですよ。片瀬奈々に似てるって言われて、
なるほど、
あ、じゃあそれでいきますわって言って。
なんか片瀬奈々か分かんない、
分かんない
これ薄い反応になっちゃいましたね、これ、ね、もしかしたら、
いや、
もしかしたら似てるとかなんのかもしれない
ん
だけど、
うんうんうん、
2人とも全く分からなかったですね。
ちょっと単なる
何出てる、
なんだろう、俺も分かんないんだけど。
はい、次、次って、タラ君は、あの、あれは、あの、何かかってんの、アフロで。
あのさっき言ってたあのパクチーとか
パクチーやっぱ育ててる。
あのバジルとかを、うん、あの最近ちょっと種頭に巻いて。
嘘でしょ。
あのちょっとずつ芽が出ないかなっていうことを、うん、実はやってます、う
ん、本当ですか。
はい
本当ですか。
はい。
わかりました。じゃあだから
でもライブ中よく頭振るんで、はい、なんかそうこの間飴玉を仕込んでなんかこう、はい、なんかの拍子にお客さんにあげようかなって、
はい、
そうこう仕込んでたら、うん、こうライブのその最初の一音、うん、ダーンみたいな、うん、そのすごいやったるぜみたいな時に、うん、全部下に落ちました、
ね、何が落ちたんだと思うよ。
ダーンってやったらバラバラバラバラバラバラ。
みんなその舐めたわけないですよね。
あやっちったと。
もう一個、ラジオ、来てますね。ラジオメッセージ、ラジオネーム VJ ボリさん、はい、直球できましたね珍しく、はい、リビドーと悪魔さんへのメッセージです。平さんのアフロを発見したのは前の別のバンドでしたが、うん、リビドーと悪魔に出会ったのはほとんど偶然でした、うん、2015年にシュハリ主催の野外イベント剣の舞で出演者を探していた時に 下北沢エラで共通の友人を介して偶然遭遇し、そこで動き始めたリビドーと悪魔をお誘いしたのが始まりで、うん、そこからの快進撃には脱毛するばかりです。脱毛じゃなくて脱毛って書いてますね。
脱毛すか。
本当にね、突っ込みづらいですねあの人ね。あの日、出会ってなかったらこんな展開になってた、ね、なってただろうか、あの日がなくても出会ってただろうかと自問自答する日々です、うん、ね、まあ自問自答していただきましょうかねこのまま。
いやでも結構本当に、うん、そのなんていうかその剣がきっかけで、うん、本当にいろんなことが広がって、
そうだよね、うん、なんかいろんなバンドともつながったろうしね、あの時ね。
まだ本当組み始めて 2,3 ヶ月ぐらいでライブも全然月1本とか、うん、全然ガツガツやる感じではなかったんですけど、うんうん、それを機になんかすごいいろんなそのバンドとつながって、うん、まあだから、うん、まあシュハリともスリーマンとかやるようになったし、
うん、そうだよね。
でアンプチャワーとかもその日初めて見てくれて、
うん、そうだったんだ、うん、
結構そこで初めて見てリビドと悪魔っていうのをいろんな人に知ってもらえて、うん、それがあれよあれよ、
うん、今やね、うん、もうがっつりですからね。
そうだから、うん、あの日下北のエラで、うん、もうボリさんと飲んでなかったらどうなってるか分かんないですよね。
すごいな。
全然違ったかもね。
全然違ったもんね。
よし、じゃあそんないい話でしたね、はい、以上あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。曲紹介お願いします。
リビドーと悪魔、タイガーウーマン、イートハバネロ。
そんな場所がある Radio 365。
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、最近ヤバかったこと、あなたのロック道では、リビドーと悪魔的おすすめアイテムをお送りしました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はどうでしたか？
いやー、楽しかった。これ、ね、面白かった。でも緊張しますね、これラジオって
まあでも大体ね、普段歌ものじゃないしね、しかもね。
そうそうそうそう、
多分なんかこうちゃんと声を聞いたのも初めてみたいな人もいると思う、
たくさんいると思うよ。まあでも今日は良かったと思います。本当楽しかったね。じゃあね、インフォメーションとかよろしくお願いします。
はい、4月の、今レ、すいません、リビドーと悪魔 の、 あの2枚目のアルバムを、はい、デビルズサークルのリリースツアーって感じで回ってまして、はい、まあツアーっていう感じで回り始めて、ライブがどんどん増え始めて、はい、16本7本やってるんですけど、うん、そのツアーファイナルが4月16日日曜日、はい、下北沢ろくでもない夜、はい、というところで、3時から、まあ、10時ぐらいまでで全11バンド、
はい、
がっつりやります。はい、リビドーと悪魔×模擬工人でノーマン NDNQ 括弧富山ピープルジャムラッドサットノーマンアンプチャーワポロロックスカムジックハル&ボリウィズ VJ マナコザ・マントルブラザーズバスガイドでお送りいたします。
すごいバッチリ、いや1回で行きましたね。すごい
練習したのそれ。
すごい、
してない、してない、
すごい、すごい、
してない、してない。
じゃあちょっとね、よし、じゃあ今日ちょっとギリギリだから、ここで、だ今日は、それでは今回のゲストはリビドーと悪魔でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ギリギリになっちゃいましたね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドはストレンジインフォ、個人のは和樹飯田ですね。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第33回目放送、ゲストリビドーと悪魔の会、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近はレモンハイにハマっている飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社エビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.